御言葉をお読みいたします。ダニエル書第2章1節から49節。ネブカドネツァル王が即位して2年目のことであった。王は何度か夢を見て不安になり眠れなくなった。王は命令を出して占い師、祈祷師、まじない師、賢者を呼び出し、自分の夢を説明させようとした。彼らが王の前に進み出ると、王は言った。夢を見たのだが、その夢の意味を知りたくて心が落ち着かない。賢者たちは王にアラム語で答えた。王様が常しえまでも生きながらえられますように、どうぞしもべらにその夢をお話しください。解釈を申し上げます。王は賢者たちに答えた。いいか、私の命令は絶対だ。もしお前たちが私の見た夢を言い当て、その解釈をしてくれなければ、お前たちの体を八つ裂きにし、お前たちの家も打ち壊す。しかしもし私の見た夢を言い当て、正しく解釈してくれれば、褒美として贈り物と大いなる名誉をお授けよう。だからその夢を言い当て解釈してみよう。彼らは繰り返し答えた。王様、どうぞその夢をお聞かせください。しもべらはその解釈をいたしましょう。王は言った。思った通りだ。私の命令が必ず実行されることを知っているので、時間を稼ごうとしているのだ。その夢を話して聞かせることができなければ、お前たちに下される判決は今言った通りだ。だから私の前で嘘をついたり、いい加減なことを述べ立てたりして、私の考えが変わるまで時を稼ごうとしているに違いない。さあ夢を話してみよう。そうすれば解釈できるかどうかもわかるだろう。賢者たちは王に答えた。王様のお求めに応じることのできるものはこの地上にはおりません。大王や支配者の中の誰もそのようなことを占い師、祈祷師、賢者に求めたことはございません。王様のお求めになることは難しく、これに応じることのできるのは人間と住まいを共になさらぬ神々だけでございましょう。王は激しく怒り憤慨し、バビロンの使者を皆殺しにするよう命令した。使者を処刑する定めが出されたので、人々はダニエルとその同僚も殺そうとして探した。バビロンの使者を殺そうと出てきた侍従長ある翌にダニエルは思慮深く懸命に応対し、この王の高官ある翌に尋ねた。どうして王様はこのような厳しい命令を出されたのですか。ある翌はダニエルに事情を説明した。ダニエルは王のもとに行って願った。しばらくの時をいただけますなら解釈いたします。ダニエルは家に帰り、仲間のハナンやミシャエル、アザルヤに事情を説明した。そして他のバビロンの賢者と共に殺されることのないよう天の神に憐れみを願い、その夢の秘密を求めて祈った。すると夜の幻によってその秘密がダニエルに明かされた。ダニエルは天の神をたたえこう祈った。神の皆をたたえよ、よよとこしえに。知恵と力は神のもの。神は時を移し季節を変え、王を退け王を立て、使者に知恵を、指揮者に知識を与えられる。奥義と秘義を表し、闇に潜むものを知り、光は身元に宿る。私の父祖の神を感謝と賛美を捧げます。知恵と力を私に授け、今願いを叶え王の望むことを知らせてくださいました。それからダニエルはバビロンの使者皆殺しの命を受けていたある翼のもとに行ってこう言った。バビロンの使者を殺さないでください。私を王様のもとに連れて行ってくだされば、王様に解釈を申し上げます。そこである翼は恐る恐るダニエルを王のもとに連れて出てこう言った。ユダの捕囚の中に一人の男が見つかりました。王様に解釈を申し上げると言っております。王はベルテシャツァルの名を持つダニエルに尋ねた。私の見た夢を言い当て、それを解釈してくれるというのか。 ダニエルは王に答えた。王様がお求めになっている秘密の説明は、知者、祈祷師、占い師、星占い師にはできません。だが秘密を明かす天の神がおられ、この神が将来何事が起こるのかをネブカドネツァル王に知らせてくださったのです。王様の夢、お眠りになっていた頭に浮かんだ幻を申し上げましょう。お休みになって先々のことを思い巡らせておられた王様に、神は秘密を明かし、将来起こるべきことを知らせようとなさったのです。その秘密が私に明かされたのは、命あるものすべてに勝る知恵が私にあるからではなく、ただ王様にその解釈を申し上げ、王様が心にある思いをよく理解なさるようお助けするためだったのです。王様、あなたは一つの像をご覧になりました。それは巨大で異常に輝き、あなたの前に立ち、見るも恐ろしいものでした。それは頭が純金、胸と腕が銀、腹と腿が青銅、すねが鉄、足は一部が鉄、一部が陶土でできていました。見ておられると、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と陶土の足を打ち砕きました。鉄も陶土も青銅も銀も金も共に砕け、夏の打刻場のもみ殻のようになり、風に吹き払われ、跡形もなくなりました。その像を打った石は大きな山となり、全地に広がったのです。これが王様のご覧になった夢です。さて、その解釈をいたしましょう。王様、あなたはすべての王の王です。天の神はあなたに国と権威と威力と威光を授け、人間も野の獣も空の鳥もどこに住んでいようと皆あなたの手に委ね、このすべてを治めさせられました。すなわち、あなたがその金の頭なのです。あなたの後に他の国が起こりますが、これはあなたに劣るもの。その次に起こる第三の国は青銅で、全地を支配します。第四の国は鉄のように強い。鉄はすべてを打ち砕きますが、あらゆるものを破壊する鉄のようにこの国は破壊を重ねます。足と足指は一部の陶工の用いる陶土、一部が鉄であるのをご覧になりましたが、そのようにこの国は分裂しています。鉄が柔らかい陶土と混じっているのをご覧になったように、この国には鉄の強さもあります。足指は一部が鉄、一部が陶土です。すなわち、この国には強い部分もあれば脆い部分もあるのです。また鉄が柔らかい陶土と混じり合っているのをご覧になったように、人々は婚姻によって混じり合います。しかし鉄が陶土と溶け合うことがないように一つになることはありません。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。この国は永遠に滅びることなく、その主権は他の民の手に渡ることなく、すべての国を打ち滅ぼし永遠に続きます。山から人手によらず切り出された石が鉄、青銅、陶土、銀、金を打つのをご覧になりましたが、それによって偉大な神は引き続き起こることを王様にお知らせになったのです。この夢は確かであり、解釈も間違いございません。これを聞いたネブカドネツァルはひれ伏してダニエルを拝し、捧げ物と香を彼に備えさせた。王はダニエルに言った。あなたがこの秘密を明かすことができたからには、あなたたちの神は誠の神々の神、すべての王の主、秘密を明かす方に違いない。王はダニエルを高い位につけ、多くの素晴らしい贈り物を与え、バビロン全州を治めさせ、バビロンの知者すべての上のに長官として立てた。ダニエルは王に願って、シャドラク、メシャク、アベドネゴをバビロン州の行政官に任命してもらった。ダニエル自身は王宮にとどまった。新型コロナウイルスの影響で、幽霊杯も3月から休会になっていました。約4ヶ月ぶりに移行して、幽霊杯を再開することができ、また恵みキリスト伝道所の兄弟姉妹方と一緒に 礼拝を捧げることができ感謝しています。でまた一方では以前よりは、まあ、社会の状況も良くなったとはいえ、まあ、完全にこれまで通りのですね、生活に戻ったというわけではないと思います。もうウイルスが感染拡大しないという保証はどこにもありません。まあ、どこかすっきりしないという思いを私だけではなくて、まあ、きっと多くの人たちが抱いているのではないかと思います。でウイルス以外にもいろんな不安というのを私どもは抱えながら歩んでいます。まあ、すぐに自分の命がなくなってしまうとか、まあ、そういう類の恐れや不安ではないかもしれませんけれども、まあ、いつまでもそういったものが自分の生活につきまとってくる、まあ、そのことに苛立ちを覚えるということがあるのではないでしょうか。で前回、まあ、幽霊杯を捧げましたのは2月でした。でその時から、まあ、今お読みしたダニエル書を読み始めました。まあ、この書物はバビロン捕囚と呼ばれる神の民イスラエルが経験した最大の苦難がその背景にあります。この捕囚によって国の主だった人たちがバビロンに連れて行かれました。でそれは大人たちだけではなくて、ダニエルをはじめとする少年たちも連れて行かれたわけです。でとりわけこのダニエルのように知恵に満ちた人間を捕まえ連れて行くことによって少年たちの将来だけでなくて、その国の将来、イスラエルの将来さえも奪おうとしたわけです。で、このダニエル書はこのような先を見通せない状況の中、また試練の中にあって、キリスト者たちがいかに生きるべきか、そのことを示している書物でもあります。で、普通に考えますと、不安や恐れの中にあったのは、捕囚の民であるイスラエルの人たちではないか、普通そう思うわけですけれども、もちろん捕囚の民の苦しみについてこのダニエル書だけでなくて、他の旧約聖書なんかにも詳しく記されています。ただ今お読みしたこの第2章において不安を抱いているのはイスラエルの民ではなくて、捕囚の民ではなくて、バビロンの王様でありましたネブカドネツァルでありました。一節にこうあります。ネブカドネザル王が即位して2年目のことであった。王は何度か夢を見て不安になり眠れなくなった。ネブカドネザル王をですね、不安にさせたのは、眠ることができないほどに不安にさせたのは夢でありました。悪夢です。何か重い病にかかったとか、誰か敵に命を狙われているとか、そういうことが原因ではなくて、眠った時に見る夢、悪夢です。一国の王たる者がなぜ夢ごときで不安になるんだろうか、情けないなと、今日の私どもであるなら、私たちであるならば、そう思うかもしれません。しかしながら聖書を読みますと、夢をも巡る物語というのは、たくさん出てきます。しかも、それらの物語は一度聞くと忘れることができない、そういう印象を私たちに与えます。例えば創世記の終わりの方ではヨセフ物語が記されますが、ヨセフもまた自分が見た夢が原因で兄たちに憎まれ、エジプトに奴隷として売り飛ばされてしまいます。しかしそこでヨセフは王様の夢を解き明かし、高い地位を与えられたわけです。また救い主イエス・キリストの誕生をめぐる物語では、イエスの父となったヨセフが夢の中で天使と出会い、クリスマスに起こる驚くべき出来事が告げられ、信仰を持ってヨセフはこれを受け入れる決意をしたのです。で、夢というのは今日以上に神様が介入される場として重んじられてきました。で、それゆえに夢の意味を知りたいと思うことは自然なことでありましたし、その夢がいい夢ではなくて悪夢であるならば、この夢が一体どういうことを意味しているんだろうか、 そのように知りたいと願うのは、まあ、自然の思いだと思います。でそれでネブカドネザルも何とかして自分が見た悪夢についてその意味を知りたいと願いました。ネブカドネザルは自分自身で夢を理解する、まあ、解釈する力がありませんでしたから、国にいる占い師、祈祷師、まじない師、賢者、まあ、そういった人たちを呼び出して夢を解釈するように命じるわけです。でしかし不思議なのは、夢の意味を解き明かすようにと命じながら、王自身はその夢が一体どういう夢であったのか、自分がどういう夢を見たのかということは、まあ、一切語ろうとはしないんです。まあ、夢ですから、まあ、うる覚えである、まあ、そういう可能性もありますし、夢から覚めたらものすごい怖かったという印象だけが残って、その具体的な内容についてはあまり覚えていなかった、そうかもしれません。それにしても呼び出された占い師や賢者たちにとりましては、まあ、夢の内容がわからないんですから、まあ、解き明かそうにも解き明かすことができなかったわけです。王様どうぞその夢をお聞かせください、そうお願いしますが、ネブカドネザルは何も話してくれません。賢者たちはもうお手上げで、王様のお求めに応じることのできるものはこの地上にはおりません。王様のお求めになることは難しく、これに応じることのできるのは人間と住まいを共になさらぬ神々だけでございましょう、まあ、そのように答えたのです。で当然これでネブカドネザルの気が晴れるわけではありません。まあ、分かりませんという一言では王の不安が払拭されるわけではなくて、むしろ王の中には怒りというものが込み上げてきたのです。で私どももまた悪夢を見たり、まあ、様々な不安に襲われることがあります。でそしてなるべくその不安を取り除きたい、解決したいと願います。まあ、うまく解決することができるものもあればできないこともあります。解決までに長い時間を要するということもあるでありましょう。でその時に誰もが、まあ、怒りや苛立ちというのを心の中に覚えるのだと思います。不安が解決されないままでいる時に、まあ、そこ にですね、まあ、怒り、苛立ち、まあ、そういった思いが、まあ、生じてくるわけです。でそういった私たちの、まあ、心の動き、まあ、感情というのはこれは決して不自然なことではなくて、まあ、自然の動きだと思います。でそういう思い自体が悪いとは私は思いません。ではどのような姿勢で私どもはそこで神様からの言葉を待ち、また御心を待ち続けるべきなのでしょうか。自分の感情を何よりも優先してなりふり構わず問題解決に走ればよいのでしょうか。でネブカドネツァ王は依然として夢の意味がわからないという現実を受け入れることができませんでした。依然として不安は不安のままとして王様の中に残ったんです。でこのもやもやした思いを消すために何をしようとしたかといいますと、夢を解き明かすことができなかった賢者たちを殺そうとしたことです。まあ、もともと夢の意味を解き明かすことができなければお前たちを八つ裂きにするぞと、まあ、最初から脅していた王でありますが、実際賢者たちが夢の意味を解くことができなかった、まあ、そのことが分かりますとですね、怒りを覚え改めてこう言ったんです。12節13節です。王は激しく怒り憤慨し、バビロンの使者を皆殺しにするよう命令した。使者を処刑する定めが出されたので、人々はダニエルとその同僚も殺そうとして探した。で人は不安を消すために最終的にどのような手段を用いるのか、それは人の命を奪うことなんだというんです。で命を奪うことによって、まあ、自分こそが一番強い人間であるということ、そのことを自分にも周りの人たちにも分からせようとしたのではないでしょうか。 どんな手段を用いてでも自分が強い人間であるということが証明することができれば、もう自分を脅かす者はいなくなると王様は思ったのかもしれません。でこのことは何もネブカドネザル王のだけの問題ではなくて、まあ、歴史を支配してきた王やまた世の指導者たちの姿の中にも現れてきていると言えるでしょう。まあ、戦争をはじめ歴史の中で繰り返されてきた悲劇というのは、しばしば自らが抱える弱さや欠点、不安を覆い隠すために暴力的なあるいは乱暴的な手段を用いてきた、そういう背景があるのだと思います。しかしそのようにして不安をですね打ち消そうとするとき、結局そこには破壊や破滅しか生まれないんです。そういう経験を私たちはこの歴史の中で繰り返していきました。では私どもキリスト者はどのようにこれらの問題と向き合っていけばよいのでしょうか。まあ、一国の主が抱いているような不安を私どもは持っていないかもしれませんけれども、でも突き詰めれば似たような不安に捉えられ、もしかしたら似たような愚かな手段で不安を解決しようとしているのかもしれません。でこの時バビロンから連れてこられたダニエルたち、あるいは他の少年たちもまた賢者の一人として数えられ、まあ、殺される運命にありました。しかしダニエルは慌てることなく侍従長や高官と話し合い、私が夢を解釈してみせますと願い出たのです。そしてそのことを一緒に連れてこられた仲間たち、ハナンやミシャエル、アザルヤにも伝えます。そして18節19節にこうあります。そして他のバビロンの賢者とともに殺されることのないよう天の神に憐れみを願い、その夢の秘密を求めて祈った。すると夜の幻によってその秘密がダニエルに明かされた。ダニエルがここでしたこと、それは祈るということです。で夢の意味を解くということにおいては他の賢者たちがしようとしたことと何も変わりないと思います。しかしダニエルは自分の力で夢を解き明かして見せようとしたのではなくて、神様に夢の意味が何であるか教えてくださいと祈り求めました。まあ、ここにキリスト者の信仰の基本的な姿があります。そして祈りを持ってダニエルはネブカドネザルの不安に打ち勝とうとしたのです。このダニエルという人はまさに祈りの人でありました。このダニエル書には祈るダニエルの姿というのがしばしば登場いたします。例えば第6章を見ますと、そこではダニエルが他の大臣から妬まれ、大臣たちはある企てを立てるんです。それは王様以外のものを礼拝したらライオンがいる洞窟に投げ込まれるという、まあ、恐ろしい命令です。それを勝手に作ってしまいました。しかしダニエルはその命令を知っていながら、いつもの通り自分の部屋で日に三度の祈りと賛美を神様に捧げたのです。聖書にはいつもの通りという何気ない言葉が記されていますが、まあ、とても印象深い言葉です。でダニエルにとって祈るということは何か特別な時にだけするというものではなく、あるいは何か特別なことが起こったら祈ることをやめる、そういうものではないということです。祈ることが自分の生活あるいは自分の生き方そのものになっていたということです。だからここでもごく自然に神様に祈り求め、夢の意味について教えてくださいと願いました。さらに今日の箇所ではダニエルが一人で祈ったというのではなくて、18節にありますように共に祈ったということです。仲間であったハナンやミシャエル、アザルヤと共に祈りを捧げました。まあ、不安というのは決して一人だけに及ぶものではなくて、多くの人たちを苦しめるものでもあります。それを仲間と共有して一緒に祈り、信仰の戦いに励むことができたら幸いだと思います。 またあの人の不安や悩みは自分とは全く関係なかったとしてもですね、教会というのはまさに他の人たちの不安が自分の不安でもある、そのように隣人の思いを自分の思いとして受け止めて、共に神様に祈り取りなし合う共同体ではないかと思うんです。でそのようにして共に信仰の戦いを続け、共に祈りに行き、そしてその祈りが聞かれる喜びを味わっていく、それが教会に生きる者の幸いです。さて神様はこのダニエルたちの祈りに確かに応えてくださり、夢の秘密について明らかにしてくださいました。その内容について31節から36節にかけて記されています。王様、あなたは一つの像をご覧になりました。それは巨大で異常に輝き、あなたの前に立ち見るも恐ろしいものでした。それは頭が純金、胸と腕が銀、腹と腿が青銅、すねが鉄、足は一部が鉄、一部が銅土でできていました。見ておられると一つの石が人手によらず切り出され、その像の鉄と銅土の足を打ち砕きました。鉄も銅土も青銅も銀も金も共に砕け、夏の打刻場のもみ殻のようになり、風に吹き払われ、跡形もなくなりました。その像を打った石は大きな山となり、全地に広がったのです。これが王様のご覧になった夢です。そしてダニエルはこれらこの夢がですね、何を意味するのか、そのことを説いて見せるわけです。で、王様が見た夢の中に金銀銅鉄といったものが出てきます。で、これらは国あるいは世界を表す言葉です。でそれらが粉々に砕け散るというのは、つまり世界が崩壊するということを意味しています。ここに登場する金というのはバビロン帝国のネブカトネザル王のことです。銀というのはメディア王国、銅というのはペルシャ帝国、そして鉄というのはですね、マケドニア帝国を意味します。でこのマケドニア帝国の足の指先が一部は鉄で一部が銅土でできていたとありますが、これはかつてシリアとエジプトの王朝が行為によって結合しようとしたことを意味しています。ただしかしながらこれらの帝国は滅びるんだというんです。そして夢の中で注目すべきは世界の帝国を滅ぼすに至ったものが何であるかということです。34節に見ておられると一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と銅土の足を打ち砕きましたとあります。この人手によらず切り出された一つの石が何であるかということについて44節にこうありました。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。この国は永遠に滅びることなく、その主権は他の民の手に渡ることなく、すべての国を打ち滅ぼし永遠に続きます。要するに一つの石というのは一つの国のことであり、この一つの国というのは神の国を意味します。金でも銀でも銅でもない、一見何の値打ちもないような石がすべての国を打ち滅ぼすんだというんです。そしてこの神の国は滅びることなく永遠に続きます。神様は夢の中でそのように告げておられるんだとダニエルは言ったのです。つまりこの世界の支配者は一体誰であるかということです。バビロン帝国なのでしょうか、ペルシャ帝国なのでしょうか。そうではないのです。私ども支配しこの世界の歴史を導いておられるのは主なる神様ただお一人だけです。主イエスは体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ魂も体も自国で滅ぼすことのできる方を恐れなさい、そのようにおっしゃってくださったことがありました。私ども脅かすものはたくさんあります。 まあ、世の支配者たちが私どもを脅かすということもあるでありましょう。大きな災害が私ども不安にさせるということもあります。また今回のように、まあ、病気やウイルスが私どもの命と生活を、まあ、混乱に陥れるということもあります。あるいはまだ来ていない将来のことを考えるときに、まあ、余計な心配をしてしまうということもあるかもしれません。そのように私どもを脅かす力が私どもの命さえも奪ってしまうということもあるかもしれません。だからそういうときに怖いと思ってしまうことは、それはもっともなことなんだと思います。でも忘れてはいけないのは、本当に恐れるべき方が誰であるのかということなんです。体も魂もこの世界もすべてを支配し導いておられる神様を本当に心から恐れるならば、私どもの歩みの中で起こってくる問題も本質的な問題ではなくなってくるんです。また神様が恐ろしい方であるというときに、私どもはどのようなことを思い浮かべるでしょうか。ネブカドネツァルが見た夢の中で、夢の中にですね、出てきたように、まあ、全てを破壊し尽くし、圧倒的な力を持って私ども人間を押さえつけ支配しようとする、そういう姿を思い浮かべるのでしょうか。もちろん神様は力あるお方ですから、そのような仕方でご自分の力を明らかにするということもしようと思えば簡単にできたと思います。しかし実際はそのような仕方で神の国の支配をもたらそうとはしなかったということです。そのことは主イエスキリストを見るときにはっきりとわかります。夢の中で神の国を表す言葉として、一つの石という言葉が出てきました。まあ、興味深いことに聖書は救い主イエスキリストについても隅の親石という言葉を用いてイエス様のことを言い表している、まあ、そういう箇所がいくつもあります。まあ、隅の親石というのは石の建物を建てるときにですね、用いられる石で、まあ、その石がなければ建物がしっかり建つことができないと言っていいほどに大切な、まあ、要の石です。しかし人間は神様の愛を拒み、こんなちっぽけな石はいらない、そう言って主イエスさえも受け入れることはしませんでした。それどころか十字架につけて殺してしまったのです。打ち砕かれ打ち滅ぼされたのは主イエスの方でした。しかし神様はこのイエスキリストをよみがえらせ、罪の親石としてくださいました。私どもの命と生活を形作る上でなくてはならない要の石としてくださいました。また主イエスは私という一人の人間だけではなく、仲間と共に信仰の道を歩むことができるように、ご自身の体である教会を地上に建ててくださったのです。神様の国の国がここにあるということ、神様の国のご支配がここにあるということをしっかりと見つめることができるように、私たちも共に祈り、神様を賛美しながら歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。いろんな不安に襲われる私どもですが、そこで祈りつつ歩んでいくことができますように、試練の時だけでなく、いつもあなたに祈り、あなたとの豊かな交わりの中に置かれている恵みを覚えることができますように、すべてを支配し導いておられる主にお委ねして、信仰の戦いを共に続けていくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。